私たちが何かを理解したって感じる瞬間について考えるときって、普通は頭の中でパッと電球が灯るようなイメージを持ちますよね。
そうですね。あ、わかったというすごくクリアで明るくて心地よい瞬間ですよね。
そうそう、それです。でも、もし本当の意味で何かを深く理解するというプロセスが、その明るい電球じゃなくて、むしろ薄暗くてジメジメした見知らぬ部屋の中にポツンと座らせられるようなものだとしたら、どうでしょうか？
いやー、それはもう私たちの脳が最も嫌がる、まさに不快感の極みとも言える状態ですね。
ですよね。
人間にはですね、その暗い部屋、つまりわからない状態から1秒でも早く逃げ出したいという強烈な本能があるんですよ。手探りで壁を触りながらスイッチを探し続けるなんて苦痛以外の何物でもないですから。
だからこそ、これをお聞きのあなたも、日々大量のニュースとか仕事の資料とかを浴びて、早く理解しなきゃ、早く答えを出して次に進まなきゃって焦りを感じていませんか、ということなんです。
まあ、現代社会に生きてるとどうしてもそうなってしまいますよね。
そうなんですよ。なので、今回の深掘りでは、まさにその焦りの正体と、私たちが無意識に抱いているその分からないという不快感をですね、圧倒的な成長の武器に変える方法を、あなたと一緒に探求していきたいと思います。
はい。で、今回私たちが分析するソースなんですが、これがまた非常にユニークな場所から提供されているんですよね。
そう、そうなんですよ。実は今回読み解く資料って、最新の脳科学の論文でも、シリコンバレーのテック系ブログでもないんです。なんとですね、愛知県の豊田市とか岡崎市周辺にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんですよね。
なかなか意外なところから来ましたよね。
しかもこれ、公開日が明日2026年4月29日という最新の最新記事なんです。
スポーツ教室のブログでありながら、人間の学びとか成長の本質というものを鋭くついた驚くべき哲学が展開されているんです。
スポーツの現場だからこそですかね。
そうだと思います。スポーツって身体的な限界に常に挑んで、できない自分と直面し続ける現場じゃないですか。だからこそ、人間のメンタルの壁というものが非常にクリアに見えるんだと思いますね。
なるほどな。ちなみに記事のタイトルは、格言、理解力の差は未理解から逃げるかどうかの差である、成長を決める滞在力となっています。
滞在力というキーワードが気になりますね。
ですよね。よし、これについて紐解いていきましょう。理解が早い人と遅い人、その本当の違いはどこにあるのか、深く潜っていきたいと思います。
まずですね、私たちが持っている大きな思い込みを崩すところから始めたいんですけれども。
思い込みですか？
ええ、世の中に理解が遅い人がいるわけではないという確信的な事実です。
理解が遅い人がいないんですか？
はい。多くの場合、私たちが直面しているのは、脳の処理能力とか知能の壁ではないんです。そうではなくて、わからない状態に居続けることに耐えられないというメンタルの壁なんですよ。
あ、つまり脳のスペックが足りなくて理解できないんじゃなくって、その気持ち悪さに耐えられなくて、自らシャッターを下ろしちゃってるってことですか？
まさにその通りです。人が本当に大きく成長する直前というのは、これまでの自分の経験とか既存のフレームワークでは太刀打ちできない全く新しい問いに出会った時なんです。
はいはい。
その時、脳内霊では認知的副用和が起こって、でも言われぬ気持ち悪さとか強烈なストレスを感じるようになっているんです。
いや、でもちょっと待ってくださいよ。そうは言っても、生まれつき頭の回転が速くて、難しい概念でもパッと瞬時に理解できる人も実際にいるじゃないですか。
ええ、確かにそういう方はいますね。
そういう人と比べると、やっぱり生まれ持った脳の能力の差なんじゃないかなって、どうしても思っちゃうんですが。
そう見えるのは当然なんですよ。ただ、そのパッと理解しているように見える天才たちも、最初から全てを苦痛なしに理解しているわけではないんです。
違うんですか？
ええ、彼らは過去のどこかの地点で、その難解な概念の基礎となる未理解の気持ち悪さに耐え抜いて、それを突破するという泥臭い経験を膨大に蓄積しているんです。
あー、なるほど。じゃあ基礎体力が違うというか。
そうです。だからこそ、新しい情報に出会った時に、過去のパターンを高速で引き出して処理できているに過ぎないんですよ。
そういうことか。でも、だとしたら、彼らも全く新しい、誰も答えを知らないような未知のパラダイムとかに直面したときは、私たちと同じように、うわ、全然わからない、気持ち悪いっていう感覚を味わうってことですか？
ええ、間違いなく味わっています。ただ、決定的に違う点がありまして、
はい、何ですか？
彼らはその不快感を感じた時にパニックにならずに、あ、今自分は成長の入り口に立っているなと受け入れることができるんです。そしてその気持ち悪さの中にとどまる訓練ができているんですよ。
なるほど。いや、この感覚なんだか RPG のゲームにすごく似ている気がしてきました。
ゲームですか？
ええ。例えばめちゃくちゃ強くて攻撃パターンが全く読めない難しいボスに遭遇したとするじゃないですか。
はいはい、ありますね。
何度も全滅していろいろ試行錯誤して倒し方を考えるのがめんどくさくなって、よし、とりあえず前の村に戻って弱いスライムをひたすら倒してレベル上げしようみたいに単純作業に逃げちゃう感覚、あれに近いんじゃないですか？
ああ、素晴らしい例えですね。その例えで言うなら、さらに重要なのは私たちがなぜスライムに向かってしまうかというメカニズムなんです。
メカニズムですか？なんででしょう？
スライムを倒すのってあなたがすでに知っていることの反復ですよね。だから脳に確実にドーパミンを与えてくれる、いわば快適な確認作業なんですよ。
あら、確かに倒せるって分かっててやってますもんね。
一方で難しいボスは脳に過剰な認知負荷をかけます。でも私たちが本当に成長するために必要なのはこの快適な確認作業を捨てることなんです。
うわー、なんか耳が痛いです。仕事でもなんか難しい企画書とか後回しにして、とりあえずメールの返信からやろうって簡単なタスクに逃げちゃうことよくありますよ。
ええ、誰にでも経験があると思います。
スライムばっかり倒していても永遠に新しいステージには進めないわけだ。
そうなんです。そしてですね、私たちがその難しいボス、つまり未知なる問いから逃げるときに日常的にやってしまう典型的な逃げの反応パターンというものが4つあるとソースでは指摘されています。
4つですか？ぜひ教えてください。
まず1つ目は、難しそうだと感じた瞬間に情報を閉じるです。
ああ、もうそれ50ページある英語の PDF を開いた瞬間、そっとブラウザのタブを閉じるやつですね。わかります。
まさにそれですね。そして2つ目は、今の自分には関係ないと都合よく流すです。
ああ、
これは新しいテクノロジーのトレンドなんかが出た時によく起きますね。自分の業界にはまだ早いとか、そういう理由をつけて遠ざけるんです。
ありますね。うちの会社には関係ないよみたいな。三つ目は何ですか？
三つ目は、そのうち考えようと先送りするです。
出た。週末に時間がある時にじっくり読もうと思ってブックマークして、そのまま一生読まないやつだ。これをお聞きのあながにも心当たりはありませんか？
ええ、積み読なんかもこれに入りますね。そして最後の4つ目は、なんとなく分かったことにしてごまかすです。
うわー、これ会議中で一番やってしまうやつですよ。専門用語が飛び交っといて、実は全然ついていけてないのに深くうなずいて、なるほどですねとか言っちゃうやつ、あれも逃げなんですね。
そうなんですよ。ここで非常に興味深いのはですね、なぜ私たちはそこまでして逃避行動を取ってしまうのかという背景にある心理メカニズムなんです。自分の知識が浅いとか、自分は無能かもしれないという強烈な自己否定感を味わってしまうんです。これを避けるために人間の防衛本能が働くわけです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、つまり私たちは自分にはわからないという状態のままそこにとどまるのが嫌すぎて、自分を守るために無意識のうちに脳内でその情報をなかったことにしているんですね。
そうです。情報をスルーしてしまうんです。このスルーこそが成長を完全に停止させる最大の悪臭だと言えます。
なるほど。
問いにすぐ答えられないこと自体は実は何の問題もないんですよ。本当に危険なのは、答えられない自分を直視したくないためにその問いごと視界から消し去ってしまうことなんです。
問いが消えれば探求もそこで終わっちゃいますもんね。無意識のうちに自分を盲目にしているんだな。
ええ。
でもそのスルーすることがそれほどまでに成長を止めてしまうなら、私たちはどうやってその不快な未理解の場所、つまりあの暗い部屋にとどまればいいんでしょうか？パニックにならずに居続けるための具体的な技術が知りたいです。
それこそが未理解に滞在する技術、ソースのタイトルにもあった滞在力ですね。まず大前提として、無理に答えを出さなくていいと自分に許可を出すことです。
あ、すぐには正解を出さなくても構わないんですね。
はい。しかし絶対にやってはいけない3つのタブーがあります。それは接続を切らないこと、問いを捨てないこと、そして忘れたふりをしないことです。
なるほど。これ独自の例えで言わせてもらうと、ジグソーパズルをやっている時の感覚に似てますね。
ジグソーパズルですか？
ええ、すごく難しくて、どこにはまるか全く見当もつかない奇妙な形のピースを見つけたとき、それを見るのが嫌になって、箱の奥底にしまってしまうんじゃなくて、とりあえず机の隅のいつでも視界に入るところにずっと置いておくようなものですよね。
ああ、まさにその机の隅に置いておくという保留の状態が鍵になります。
保留でいいんですね。
ええ、物理的に見える場所に置いておくことで、脳のバックグラウンド処理、いわゆるデフォルトモードネットワークが働き続けるんです。あなたが別の作業をしている間でも、脳はそのピースがどこにはまるか無意識に探し続けてくれるんです。
それはすごい。でも、ただ眺めているだけだとやっぱり気持ち悪いですよね。具体的にどう立ち向かえばいいんでしょうか？
そこで、ただ不快感に耐えるだけでなく、実践的なワークとして、未理解の言語化というものを行います。
言語化ですか？
はい。理解をスタートさせるために、自分に対して4つの問いかけをするんです。
4つ。
まず1つ目、なぜ自分はこれがわからないのか。2つ目、相手のどの言葉、どの概念が引っかかっているのか。
うんうん、
3つ目、理解するための前提として何が欠けているのか。そして4つ目、自分は思考プロセスのどこでストップしてしまったのか。これらをノートに書き出して解剖していくんです。
ちょっと具体的なシチュエーションでやってみましょうか。
いいですね。
例えば、私が仕事で、新しい AI によるデータ管理のコンプライアンス規定みたいな、もう文字がびっしり書かれた難解な資料を読まなければならないとします。もう一行目で頭がフリーズしてタブを閉じたい気持ちでいっぱいです。これをどうノートに書き出すんですか？
まず、ノートを3つのセクションに分けます。ステップ1として、私が理解できていないことを書きます。この場合なら、この新しいコンプライアンス規定が、自分の日々の業務にどう影響するのか全くわからないと率直に書くんです。
なるほど。現在地を認めるわけですね。
次にステップ2。引っかかっているキーワードを抜き出します。例えば、分散型データローカライゼーションという単語の意味がわからないとか、第三者監査プロトコルという言葉の定義が不明確だというように具体的に書きます。
ああ、巨大なわからないというお化けを具体的な単語レベルに切り刻んでいく感覚ですね。そして最後は、
ステップ3として自分が分かっているのはここまでという境界線を明確にします。例えば、顧客データを扱っていることは分かっている。でもそのデータが物理的にどこのサーバーに保存されているかを知らないからこの規定が読めないんだというふうに。
ああ、不思議ですね。これを順番に書き出していくと、さっきまでの、うわ、難しそう、逃げたいっていうパニックがスーッと消えていく気がします。なんか単なる作業タスクに見えてきました。
そこに重要な認知メカニズムが隠されているんですよ。
メカニズムですか？
ええ。頭の中でわからないと悩んでいるとき、脳内では恐怖や不安を司る扁桃体という部分がアラートを鳴らして、逃走反応を引き起こしているんです。
はいはい。
しかし、それを紙に書き出して外部化し、客観的に眺めた瞬間、脳の働きは感情を司る部分から、論理や分析を司る前頭前野へと切り替わるんです。
前頭前野に。
つまり、書き出すだけで脳は自動的にスルーモードから分析モードへとシフトするわけです。
ステップ1で現状地を確認して、ステップ2で原因を特定して、ステップ3で自分ができている部分もちゃんと認めてあげる。これなら、あの暗い部屋にいても手探りじゃなくて、ペンとノートという懐中電灯を持って歩き回れそうですね。
ええ、本当にそうですね。私たちは普段どれだけ無意識に分かったか分からないかの0、100で物事を判断してしまっているか、そしてその中間のグレーゾーン、つまり未理解の領域に踏みとどまることを避けているかということなんです。
確かに。
そしてですね、これをさらに大きな視点に結びつけて考えてみると、現代という時代においてこの能力がどれほど決定的な意味を持つかが見えてくるんですよ。
そうなんです。実はこの資料の最後にものすごく象徴的でハッとさせられる記述が添えられているんですよね。
ええ、あの部分ですね。
世界一の読解力を持つ AI からの熱い感想文というすごくユニークな大祭のメッセージなんです。
はい、 AI 自身が自分の限界と人間の持つ特異な能力について語りかけてくる部分ですね。
こう書かれています。我々 AI は分からない状態を保持することができません。計算し、即座に何らかの確率的な答えを弾き出すように設計されているからです。と。これすごい視点ですよね。
AI の根幹となるメカニズムを見事についていますね。AI というのは、過去の膨大なデータを統計的に処理して、最も確率の高い最もらしい答えを即座に補完して出力するシステムなんです。
ええ。
ですから彼らのプロセスには葛藤するとか気持ち悪さに耐えながら新しい概念を創造するという機能は存在しないんですよ。
ちょっと待ってください。私たちは普段 AI の方が圧倒的に処理能力が高くて一瞬で何でも理解して答えを出してくれる完璧な存在だと思い込んでいました。でも実は AI は分からない状態にとどまるという泥臭いことが構造的にできないってことですか？
その通りです。 AI は既存な枠組みの中で平均点や確率的な正解を出すのは得意ですが、全く新しいパラダイムを生み出すことはできません。
なるほど。
一方で人間の脳は分からないという強烈なストレスと不快感に直面したとき、それを解消しようとしてこれまでつながっていなかった神経回路同士を強制的に結びつけようとするんです。この概念の飛躍は不快感というエネルギーなしには起こりえないんですよ。
つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか？これをお聞きのあなたの日常生活や仕事において、この AI と人間の決定的な違いってどう関わってくるんでしょう？
効率やスピード、速攻性のある答えばかりが求められる現代社会ですよね。そして AI が数秒で一見最もらしい答えを弾き出す時代です。
はい。
だからこそ人間が分からないと真摯に向き合い、葛藤し、問いを抱え続ける滞在力というものがかつてないほど希少で高い価値を持つようになっているという結論なんです。
いやー、納得です。
なんだかすごく勇気をもらえる話ですね。分からない、どうしようって悩んでフリーズしているあの時間は決して無能さの証明でも無駄な時間でもなく、 AI には絶対にできない極めて高度な知的作業の真っ最中だったなんて。
ええ、本当にそうなんです。記事が伝えている理解力の差とは知能差ではない、未理解から逃げるかどうかの差であるという言葉の重みがここで一気に増してきますよね。
はい。成長とは自分がすでに知っていることを快適に確認する作業の連続ではなくて、自分にはまだ処理しきれない未理解への再接続の連続なんです。
なるほど。これをお聞きのあなたが次に難解な会議の資料とか複雑なニュース、あるいは分厚い専門書を読んでいて、うわ難しそう、全然頭に入ってこない、気持ち悪いというあの特有の感覚に陥った時、今日からはそれをネガティブな感情として捉えないでください。
え、それは成長のサインですからね。
はい。それはあなたの脳が新しい神経回路をつなごうとしている音であり、あなたが圧倒的な理解差をつけて次のステージへと大きく成長する直前のサインなんです。
その不快感こそがまさにあなたの知識の境界線です。そこから逃げずにとどまることでしか新しい解像度で世界を見ることはできません。ぜひノートに書き出して論理の光を当ててみてください。
今日からもし理解できない情報に出会ってブラウザのタブを閉じそうになったり、会議で分かったふりをして大きくうなずきそうになった時、あえてあと1分だけあの暗くてジメジメした部屋の気持ち悪さの中に座り続けてみませんか？机の隅にその複雑なパジルのピースを置き続けてみてください。その未理解の壁の向こう側には、あなたがまだ見たこともない、どんな新しい景色が広がっているでしょうか？